皆さんこんにちは。紹介に預かりましたコールと申します。覚えにくくだったら私は今朝もお話ししたんですけれども、それがですねリコールに終わらなく、逆にですねアンコールになりましたので、それで覚えていただけたらと思います。まず最初にですねちょっと自己紹介として、皆さんに、これですかね、できますかね。ちょっと前に進まないですね。何かコツがありますか。これで。あ、いきますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、私たち夫婦は、1980年に結婚し、そして、未だにまだ日本に、教会関係の働きをさせていただいています。出会ったのは軽井沢で、誰かさんと同じようにですね軽井沢のテニスコートが最初のデートでした。そこから物事が発展して、子供たちが5人与えられ、そして今では孫たちも6人与えられています。私たちは、1988年に、信州中野の方に移りまして、そこで丘の上で教会を立ち上げて、そして、その時からずっと長野県にずっといるんですけれども、これが当時の、姿であったわけです。ちょうどその頃にまだ信州中野では教会の定期的な集会が始まっていなかったので、こちらの方の長野キリスト集会の方の日曜日の集会に来させていただいて、皆さんとお交わりをすることができるようになっています。今日もですね何人かの方からコールさん全然変わってないねというふうに言われてるんですけれども、もうね前回ここに来たのが23年前ですので、おそらくそう言われている方々が23年間の間に視力がだいぶ衰えてきて、私の顔がよく見れてないのが原因かなというふうに思います。さて、ここで皆さんにお見せしている写真というのは私の母側の家族の写真なんですけれども、赤い丸がついているのは母とそれから母の兄弟です。母が左側、そして、一番下の左が母の、下の、妹、その隣が母の弟、そして右上が母の姉です。でなぜこの写真を皆さんにお見せするのかというと、この4人兄弟がですね、仲が悪く、そして、同じ地域にはいられなかったので、母はお父と一緒に日本に来て、そして妹夫婦はアフリカの中央で、教会関係の仕事、旦那さんは飛行機のパイロットでですね、ジャングルの奥のところにある教会にいろんなものを運んだりしていて、そして、弟夫婦はメキシコのとても貧しい地域で、やはり集会関係の働きをし、そして姉たちはアフリカのコンゴに行ったわけです。仲が悪かったっていうのは冗談です、はい。実はですね仲が悪かったからそういうところどころに行ったのではなく、やはり神様からそれぞれの人たちが示されていた人生の目的と方向性、それが彼らがそれぞれの国に行った理由であったわけですね。そしてしかもですね、彼らが行った時にはそれぞれの国の状況はあまりいい状況ではありませんでした。上のおばとその旦那さんはですねコンゴに行ったわけですけれども、 3,4 年ごとに反乱が起きて、自分たちの家がですねその反乱軍に取られてしまって、持ち物は全部荒らされて、そして命がけで逃げなきゃいけない、これをですね何度も何度も繰り返して今後で教会の働きを35年間続けてきたわけです。本当にですねいつでもそれを引き上げてやめてアメリカに戻ることができたわけですけれども、 彼らはですね、それほどにも強い使命感を与えられ、目的を持っていて、そして神様からいただいた、その方向性に忠実に、最後までその働きを成し遂げたわけです。弟夫婦はメキシコに行ったわけですけれども、メキシコの本当に貧しい地域で、教会関係の働きをやはりですね、30年以上していたわけです。妹夫婦、旦那さんはパイロットだったんですけれども、彼はですね、その本当に奥地の教会にいろいろなものを、聖書とかですね、書物や食料品や医療品を届けていたわけですけれども、ある時にそのエンジンの不良が起きてしまって、そしてエンジンの油がですね、このガラスのところにこう吹き上げてきて、そして見えなくなってしまって、そして村のその畑に飛行機を降ろそうとしたらば、村民たちがみんなわーっと出てきてですね、畑の上に出てきてしまったために、そこに降りることができなく山に突っ込んで命を失いました。まあ私の両親はですね、まあ日本がある意味で一番楽な国といえば楽だったんですけど、それでも戦後間もなく出会ったりでありました。まだですね、空爆の残りがあったりですね、結核とかですね、いろんな病気がたくさんあり、そして彼らもですね、ちょうどその時の、まあ、占領軍から日本に来るんだったら食料品がないので、1トン食料品を1トン持ってこなきゃいけないということでですね、自分たちの持ち物と一緒に食料品を1トンこう持ってきたというね、そういう状況で日本に来たわけです。で、本当にですね、それほどにもやはり彼らは方向性を神様から示されてそのようにしたというわけです。だからまあこの写真を皆さんにお見せしようと思ったんですけれども、でも一般の人たちはどうなんでしょうかですね、人生においてどのように自分たちの人生の方向性を見出すのでしょうか。まあ場合によってはですね、自分の家の職業を後を継いで、そしてそのまま同じことをする、自分に適していなくてもですね、仕方ないからそのままお百姓さんをするとかですね、お店を引き継ぐとか、あるいはその他何かの仕事をすることが多いんではないでしょうか。あるいは場合によってはですね、自分たちの周りの人たちからプレッシャーを受けて、あなたはきっといいお医者さんになるからって言ってですね、そういうふうに言われて、そしてある道を歩むようになるのかもしれません。場合によっては仕方なくですね、これしかない。私が高校時代の同じクラスの友達がですね、お父さんが禅寺のその住職さんをしていて、で、まあ私たちが高校を卒業するときに、君どうするのって言ったら、いや俺は他に頭も悪いし仕事もできないし、そういうね、お勤めもできないし仕方ないから父親の後を継ぐんだって言ってですね、禅寺の住職さんになりました。まあ結構彼はそれでたくさんお金儲けをしたみたいでこの間会ったらとてもいい車を乗ってましたけれども、でもですね、仕方なくですね、仕方なくそれをさせられていたという場合もあるわけです。まあそれぞれの方法で人々は自分たちの人生の歩む道を見出していくのかと思いますけれども、しかし聖書の中にこの含まれている方向性、あるいは私たちのこの生きる道というのは違った目でですね、あるいは違った形で紹介されています。で、今日はですね、そのことについて皆さんに知っていただきたいということで、そして多くの場合にはですね、この聖書から学ぶときには新約聖書の中からイエス・キリストの物語を紹介してお話をするんですけれども、聖書には旧約聖書という部分もあるんですね。で、旧約聖書の方がですね、長さが3倍ぐらいあるので、読みづらいところもあるんですけれども、しかし旧約聖書からも学ぶものがたくさんありますので、今日は旧約聖書から少し皆さんにお話をしていけたらというふうに思っています。私たち夫婦がですね、結婚した頃、私は実はアウトドア教育というようなですね、まあ、教会関係のアウトドア教育の働きをしていました。それはですね、若い人たちをまあ山奥に連れて行って、そこでまあサバイバルキャンプ的なことをさせたりですね、 ロッククライミングをしたり、あるいは川下りをしたりですね、そういう中でこれいろいろとこう学んでいく、体験していく、そのようなプログラムを立ち上げて、そしてそれをですね、仕事としてやっていたわけです。で、ある東京にある学校がですね、その学生たち全員にそのプログラムに参加してほしいということで、まあ、キリスト教系の小さな私立の学校だったので、まあ、人数的にそんなに多くもなかったの で各グループにですね、7、8人学生たちとリーダー2人をつけて、そして私たちは西武池袋線の一番終点からですね、西武秩父線に乗り換えて、そして西武秩父線は秩父の山の中に入っていくので、それぞれのグループが次から次へ次の駅から降りて、そして奥多摩までですね、奥多摩にこのキリスト教関係のキャンプ場があるので、4泊5日をかけてこうみんな山の中を通って歩いていくということをさせていたんですね。で、その日ごとにリーダーを変えます。8人の子たちがいればですね、1日2組2人を1組にリーダーをさせて、そして彼らにはですね、この地図をお渡しするわけですね。これは私が住んでいる軽井沢の地図なんですけれども、日本地理院から出ている地図があるんですね。そして細かくこれを解釈することができるようになれば、山がどこにあるのか、谷間がどこにあるのか、川がどこにあってですね、どこが崖になっているのかとか、全部ちゃんと読み取ることができるわけです。で、この地図の読み方を彼らに教えて、そして目的地をこう、ね、指図をして、そして磁石を与えま す、ね、この磁石はやはりこういう地図に使うための磁石で、この角度、そのね、角度、北に対する角度を見つけて、そしてこれを見ながらこう歩いていくという、そういう、まあ、オリエンテーリングっていうんですけども、それを教えて、そして2人のリーダーたちにその日の目的地までたどり着けるようにするわけです。で、私たちがおい、ついてこいっていうんじゃなくてですね、もうリーダーにお任せするわけですね。失敗の中から学ぶことが多いので、そのような形での教育をさせたということです。で、ある日ですね、その私たちがそのキャンプをしているときに、やはり8人のグループでですね、そしてちょうど夕方暗くなる頃に、道の分かれ道に来ました。こんな感じだったんですね。ちょうどこれではないんですけど、こんな感じでした。左側がちょっとですね、上り坂で、ちょっとこう見た感じ険しくてあまり望ましくない道、そして右側は本当に綺麗なですね、歩きやすそうな道でした。で、彼らはですね、キャンプの目的地があとすぐだったんですけれども、どっちに行ったらいいっていうふうに聞いてきました。君たちで磁石を使って、地図を見て自分たちで決めてって言ってですね、彼らは10分間ぐらい地図を見て、そして、私のところに戻ってきました。どう決めたって聞いたら、いや、地図と磁石を見るとどう見ても左の方が正しく見えるんだけれども、でもちょっと歩きにくそうな道だから、僕たち右に行くって言ってですね、あ、分かりましたって言って、私たちは右に向かって進みました。5分も行かないうちにですね、この道がどんどんどんどん衰えていって、ますます狭くなってくるんですね。そして両側が茨がこう生えてるんです。そして、進めば進むほど皆さんがですね、洋服と髪の毛にこの茨についてですね、そして取れなくなってしまって、ついにですね、8人とも大声で泣き出してしまいました。先に動けない、先も行かれないし、バックもできないし、もう大変な状況の中にね、そしてもう真っ暗になってしまったんですね。私たちリーダーはちょっとこれは、彼ら自身ではどうしようもないということで、一人一人をですね、茨を取って逃がしてあげて、じゃあ元に戻ってって言って、ようやくみんなで、この分かれ道のところまで戻って、そして左に行って上がって、もう本当にすぐにですね、目的地まで、行き着くことができたわけです。まあ、そのようにですね、私たちは人生の中でこのような分かれ道にしばしば到着するわけですよね。そういう時にどうしたらいいのか、どっちの方向が正しいのか、分からない時があります、ね、時にはいいと思った方が逆に大変なことになってしまってですね、 ああこんなところ来るんじゃなかったっていうふうに思うようになってしまう時もあるわけですね。皆さんもそういう経験を、されていないでしょうか。今から考えてみるとですね、あんなところに行かなきゃよかったのに、あんなことをしなきゃよかったのに、もうね、とても後悔してしまっていることもあるかと思うんですけれども、私たちは軽井沢で今、高等学校で聖書の学び会をしています。で、もう今すでにですね、来年の5月に高校3年生たちが卒業するんですけれども、もう今すでにですね、進路についてみんなもう大パニックになってしまってるんですね。で、高等学校側からはですね、10の大学にこの願書を送るように言われているんです。申し込みをするようにね、10の大学、そしてその中からですね、奨学金を出してくれそうなところとか、あるいは、居心地のいいところとか、治安がいいとかですね、自分たちが勉強したい内容とかあるわけですね。そうすると、聖書の学び会の時に皆さんにね、今週祈ってもらいたいことあるっていうと、必ず進路のことで祈ってほしいっていうふうに皆さん言うわけですね。もう本当に彼らは真剣に考えて悩んで、夜は眠れなくなってしまって、そしてこれからのですね、試験がどうなるのか、もう本当に、心配だらけのそのような時期なんですね。で、またですね、このすでに卒業して、どこか違うところの大学に行った子たちはですね、また連絡来るんです。もう4年生になって、卒業するわけですね。今度大学卒業してどこに行ったらいいのか、どうしようかっていうね、面白いことにですね、先ほど私のそのおじとおばがコンゴにいたということを皆さんにお話ししましたけれども、去年卒業した男の子がですね、ちょうどコンゴの、大統領の甥っ子になるんですね。確かお父さんが外務大臣かなんかをしていて、で彼がですね、やはりその進路のことで私たちのところに相談に来ました。家族はですね、みんな今後の政府に関わっているそういう人たちばかりなんです。でおじさんたちはみんな、僕は政治家にならなきゃダメだって言ってですね、プレッシャーかけてる。でも、自分の父親も含めてね、もう本当にみんな悪さばっかりやってるんですよって言って、僕はちょっと、聖書をね、これまで勉強してきて、あんな世界には入りたくない、どうしたらいいかわからない、一緒に乗ってくださいって言ってですね、私たちはそういう祈りの中で彼を送り出して大学に今行ってますけれども、本当にそういう時期があるということですね。そしてそのようにですね、家族からものすごいプレッシャーをかけられて、でも自分の中ではそれはすっきりしない、そういう子たちもいるわけです。で私たちもですね、そういう大きな決断、小さな決断、自分自身のこの人生の目的でさえもですね、考えなければならない、決めなければならない、そういう状況に陥るわけですね。そういう時には、聖書からどういうふうにすればいいのか、私たちは教えられているのか、あるいは、イエス・キリストを信じて、神様を信じてですね、神様に従いたいという思いを持つ人として私たちはどうしたらいいのか、これからちょっと考えていきたいと思うんですね。旧約聖書の、民数記というところを見ますけれども、また後でちょっとね、ここに出しますけれども、皆さんにちょっと旧約聖書の歴史を短くお話ししますね。まず神様は、この世界を作られました。最初の男と女はアダムとエバという名前の方々でした。まもなく世界はですね、罪に陥ってしまって、そしてどんどんどんどん堕落していく中で、大洪水が起きたわけですね。その時にですね、ノアという人物が登場します。神様がノアにですね、箱舟を作るように、その箱舟にノアとその家族と動物たちが乗ってですね、そして彼らだけが大洪水の中から救われていくという場面がありますね。でしばらく経ってですね、今度はアブラハムという人が出てきます。アブラハムは今のこのユダヤ人とまたアラブ人の大元の先祖になるわけですよね。で特にユダヤ人たちは自分たちの先祖であるということを深く意識しているわけですけれども、アブラハムの子孫がですね、神様の真理、神様の救い、神様のこの真理を世に示す、世に見せるものとして選ばれた民というふうに旧約聖書の中で書かれています。 彼らが何か特別な素晴らしいとかですね、優れているとか、そういうために選ばれたわけではなくですね、たまたま神が選んだ民であったわけです。それは神様の与えてくださった目的を果たすためにユダヤ人という民族が旧約聖書の中にあって選ばれ、そして使命を与えられていたわけですよね。で、このアブラハムから生まれて出てきたこの民族が、ユダヤ民族がですね、今度はエジプトにこの民族ごと奴隷制度、奴隷の中、奴隷としてそこで本当にですね、大変な思いをさせられて、400年間そこで奴隷として働かされるわけですね。で、そこに出てくる登場人物はモーセという人です。モーセはですね、10回という映画の中で出てきますよね。モーセは神様のこの導きのもとで、やはり神様から受けた使命ですね、自分たちの自分のその民族をエジプトから解放し、そして約束されたこの東の国へ連れていく、今のですね、イスラエルのこの地域に連れていく使命を与えられ、そしてそれをしようとしていたわけですね。モーセは彼らを連れてですね、そしてこの荒野の中でですね、砂漠の中を彼らを連れて、神様が約束してくださったその地域に向かおうとしていたわけですけれども、そこで目の前に大きなシナイ山という山に到着しました。で、神様がモーセにですね、シナイ山に登って、そして神様から律法、つまりですね、神様の法則、これは10回と言われているね、この法則をいただくようにということで、モーセは山に登ってそれをいただいて、そしてそれを持ってイスラエルのこの民族のところに戻ってくるわけです。まあ、いろいろですね、省略した部分もあるんですけれども、この民数記で私たちが今日見るところは、ちょうどその後のその時から先の出来事についてのそういう場面です。で、彼らはですね、エジプトから直に約束された国に行くことはできなかったんです。なぜかというと、400年間自分たちは自分たちがですね、先祖アブラハムが信じていた神様のことをほとんど分からなくなってしまっていたんですね。エジプトにいる間にエジプトの多神教にいろいろと影響されたりですね、その天地を創造された神様のことについては薄々しか理解がないような状況になってしまっていたので、この約束の地に行ける前にいくつかの条件があったということです。まずは神様を知り、神様を信頼することができるようにならなきゃいけなかったんですね。だからこの民に多くの大変なことが起きようとしていた。その中にあってですね、神様に全面的に信頼することをしなければ彼らは民族として生存できないっていうことを神様が分かっていたんです。ですからもう全面的に神様に信頼することをまず彼らは学ばなければいけなかった。そして2番目にですね、信頼するだけじゃなくて神様に従うことを彼らは学ばなければならなかったということなんですね。そして3番目にですね、今度は自分たちが神様から受けた、これから受ける使命を果たすことができるような訓練をさせられなければならなかった。それは何かっていうと、国々の前でね、この天地創造の神様を明かしする、世の中にですね、神様の真理を示していく、神様の救いを示していくという大切な使命を彼らは受けて、そしてそれをですね、するために訓練の時が必要であったわけです。最終的にはですね、彼らは砂漠の中を40年間さまようことになります。その間ずっとですね、この3つの課題を覚えながら彼らはさまようことになるわけですけれども、ちょうどその時の始まりがこれから私たちがお話しすることです。で、神様はですね、まず神ご自身が彼らのただ中にいるということを彼らに示したんですね。ですから幕屋というものを作るように彼らは指図を受けました。まあ、宮のようなところですよね。神様を礼拝する場所、左上の絵のようなですね、小さなものでした。そこにですね、神様が、まあ、彼らのただ中に宿っているということを彼らに分からせるための、 ものであったわけです。そして、彼らはですね、神様のこの掟、この十戒を中心とする神様の掟を知らされて、そしてそれを学び、そしてそれが実行できるようにならなければならなかったわけですね。十戒というのは、私の他に他の神々を拝んではいけませんというね、そこからスタートするわけです。偶像を作って人間の手で作った偶像を拝むことをせずに天地創造の神様だけを拝みましょうとかですね、あとですね、自分のお父さんとお母さんを敬うように、ね、安息日を覚えてそれを聖なる日とする、そして、姦淫してはならない、盗んではならない、殺してはならない、偽証の証言を立ててはならない、他の人のものを欲しがってはいけないというようなね、こういう十戒をですね、彼らは学ばなければいけなかったわけです。そこから始まるわけですけれども、この民数記の9章の15節から16節をまず読んでみましょう。幕屋が設営された日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって、朝まで火のようであった。いつもこのようであった。昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。その天幕の上にですね、幕屋の上に昼間はですね、雲の柱のようなものがあったということです。夜はですね、それが火の柱に変わるわけです。で、本当にですね、これは神話ではなく、実際にその時イスラエルの民が自分たちの目で目撃し、そして日々体験した神様のこのただ中におられるというその現実であったわけですね。で、この私たちの真ん中に神様がおられるということを常に覚えるための大切な体験であったわけですね。それは40年間続いて、その後はですね、そのことは続かなくなったわけです。でも彼らにはですね、目で見えなくても神様は私たちのただ中におられるということをいつでも意識できるようにということで、この40年間の間特別にですね、この雲と火の柱がそこにあったわけですね。で、いつもこのようであって昼と夜とですね、分かれたということになるわけですね。で、次に進みますけれども、いつでも雲が天幕から上がるときには、その後でイスラエルの子らは旅立った。また雲がとどまるその場所でイスラエルの子らは宿営した。主の命によりイスラエルの子らは旅立ち、主の命により宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営したと、そのように書いてありますね。そこにはですね、人口、イスラエルの民の人口が約ですね、はっきりと分かりませんけど100万から200万ぐらいの人たちが砂漠の中でテントを張って寝てるわけですよ。私もキャンプの仕事をしていたのでよくわかるんですけれども、これだけの人数が一箇所にこの、ね、テントを張って寝るというのは、泊まるというのは大変なことですよね。その人数分の水を見つけなきゃいけない、もう本当にね、水っていうのが大きな課題になります。しかもですね、これはまあ変な話ですけど、100万人分のこのトイレはどうするのかということですよね。大変なことですよね。みんな砂漠のあちこち行って穴掘ってそれをトイレにしていたわけですけれども、そういう現実もあるわけですよね。そして、隣近所の他のテントの人たちとの、このね、音がうるさいとかですね、近すぎるとか、いろんなことがあるわけですよね。あんたたちの作ってる食べ物の匂いが気に食わないとか、いろいろあったと思うんですよ。そういう中でですね、モーセが彼らを導くわけですけれども、でもいつ旅立ってどこに向かうのかというのは、この雲を見て彼らが決めていたということです。雲が天幕から上がって動き出すと、さあ皆さん、水くりをして雲に従ってついていきましょうということになるわけですね。そうすると慌てて皆さんテントを畳んで、荷物を畳んで、毛布を畳んで、それをなんとかね、馬車に積んだり、いろんなところに積んで、そして運び始めて、そしてその日の目的に向かっていくわけですね。そういうこの生活が始まったということです。その中で神様に信頼すること、神様に従うこと、神様から受けた使命にこの従っていくということを彼らは学ばなければいけなかったということなんですね。で、こういうことになってしまうわけですね。雲が長い間幕屋の上にとどまるときには、イスラエルの子らは主への務めを守って、 旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命により宿営し、主の命により旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば旅立ったと書いてある、ね、つまり神様は彼らが本当にですね、戸惑いもなく従うようにという訓練をしていたんですね。ですから時にはですね、一泊しか泊まらないうちに次の朝もすぐにですね、全部片付けていっちゃう時もあれば、長い間泊まって3ヶ月、1年、そういう時もあったかもしれません。ずっと待っていなきゃいけない時もあるわけです。いつ旅立つんだろう、いつ約束の国にたどり着くんだろう。これはですね、私たちが今使う言葉だと信仰によって生きることなんですね。自分たちの知恵ではなく、自分たちの勘ではなく、自分たちがこの望んでいることではなく、神様の導きに頼って生きるということなんです。難しいことなんですけども、それに慣れると非常に楽になるんです。ということはですね、自分で一生懸命悩んで困って、そして決定するのではなく、神様に全面的にお任せし、神様の導きに従うということを学ぶんです。そうすると初めは不自然なんです。なんでこんなことしなきゃいけないんだろう、いつになったら分かるんだろうというようにですね、私たちはイライラするんですけども、そのうち私たちは神様の導きというものを理解することができるようになるんですね。なぜかというと、私たちのただ中には神様の聖霊という、神様の霊ですね、神様の聖霊が宿ってくださって、そしてここにですね、雲と火の柱があったように、私たちの心の中に聖霊があり、そして私たちはその聖霊に従っていくことを学ぶからなんですね。でもその聖霊というのはですね、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従う私たちに神様から与えてくださるものなんです。誰でも聖霊を持つわけではないですね。でも私たちがまだ神様を知らない時にですね、聖霊が私たちに語りかけてくださることがあるんです。神様を信じなさい、イエス・キリストに従いなさいと言ってですね、この小さな声でささやいて、そして私たちが神様に近づくように、神様のことを意識するように、そしていずれは信仰を持つことができるようにしてくださるのが聖霊であるわけですね。さて、2日でも1ヶ月でも、あるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエルの子らは宿営を続けて旅立たなかった。しかし雲が昇った時は旅立った。彼らは主の命により宿営し、主の命により旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命により、主への務めを守ったと、このように書いてあります。これはかなり大変なことであったわけですけれども、少しずつそのことによってですね、彼らは神様に従う、神様に信頼するということはどういうことなのか分かるようになってきたんですね。そして自分たちが着いたその行き先には、自分たちが必要としているものが備えられるということも体験したんですね。はじめはそのところにたどり着くと水がないわけです。でも彼らはですね、神様に求めると、神様は水を与えてくださる、奇跡的に与えてくださる。そして食べ物がない、そうするとですね、天から毎朝マナという不思議な食べ物が降ってきて、そして朝自分たちはそれを集めればですね、食べられるんです。どうやらですね、グラノーラみたいな、そういうものだったみたいなんですけれども、そういう生活であったわけです。そして順にですね、そうしていくうちに神様に対する信仰が彼らの中にですね、育って、そしてますます神様に信頼することができるようになっていくということなんですね。まあ、私たちの人生はある意味でですね、神様がイスラエルの人たちを取り扱ったと同じような、そういうものがたくさんあるように思います。私たちもですね、まず神様を知らなければならないんです。神様を知らなければですね、神様を信頼し信じることができないわけですよね。 結婚されている皆さんですね、自分の結婚相手、最初は知らなかったわけですよね。蓋を開けてみないとどういう相手なのかよくわからない。で、交際している間はですね、お互い着飾って良いところだけ見せて、自分の本心と自分の本当のね悪いところを見せないわけですよね。で、結婚してみたら、いざしてみたらですね、ああこの人こんな人だったっていうことで、もうね大変なことをいろいろあるわけですよね。我が家もそうでしたけれども、そういう中でですね、でも健全な結婚であるならば、時間が経っていくうちにお互い深く知れば知るほどお互い信頼できるようになるわけですよね。これが本来のあるべき結婚の姿ではないでしょうか。また親子の関係もそうですね。子どもたちがですね、大きくなっていくにつれて、親が本当に良心的な親であるならば、本当に子どもにとって最善のことをいつでもしてあげる中で、子どもは親を信頼することができるようになるわけです。同じように私たちが神様と共に歩んでいくその人生の中にあって、神様を知れば知るほど私たちは、神様は私たちの信頼を決して裏切るようなことがないっていうことをですね、分かるようになります。そういう自分たちのですね、発見があるわけです。神様ってこういうお方なんだということなんですね。ここでちょっと私たちの、間接的に私的な話に入りますけれども、私が今住んでいる家というのは面白い家です。まずですね、戦後、占領時代に残された家がですね、誰かもらってくれる人、誰でももらいたい人はもらっていいということで、私の親の世代がですね、宣教師の人たちが米軍基地に行って、そしてそれを取り壊してトラックに乗せて、そして軽井沢まで持って行って、そして軽井沢の大工さんを雇ってそれを、ね、建て直したわけです。ですから 私は68歳ですけれども、築70年ぐらいの家なんですね。再建築70年ぐらいの家なんですね。ですから古い家です。それが一つ特徴ですけれども、でも私たちがこの家について知らなかったこと、面白いことがあったんです。それは何かっていうとですね、この間 Facebook を見ていたら、私たちが成人した頃、大学生の頃、成人した頃ですね、その近所に住んでいた宣教師の子どもたちが今は大人になっていて、Facebook の友達なんですね。そしたらある日ですね、そういえば僕たちよくショーン・レノンと遊んだよねっていう、そういう発言がですね、その近所にいた子どもたちの間でありました。ショーン・レノンっていうのはビートルズのジョン・レノンの息子さんなんです。で、私がですね、君たちなんでショーン・レノンと遊んでたのって言ったらですね、いや、ジョン・レノンがいつもギターを持って僕たちの近くの家に来て、そこでその家に住んでいた宣教師の人と一緒にギターを弾いて歌ってたんだよって返事が戻ってきました。え、それってその宣教師って誰？いや、デンマークから来た、チャオという人だったよって。あ、そうだったんだ、私は知ってる名前ではなかったんですけれども、そのチェルさんという人はどこに住んでいたのって聞いたら、いや、君たちが今住んでる家にいたんだよって。え、っていうことはジョン・レノンは僕たちの家で演奏してた？そうだよ、なんでしつこく聞くのって、それぐらい分かってないのっていうふうに言われてですね、驚きました。その後ですね、家帰って自分の居間に座ってよく静かに聞いて、ここでジョン・レノンがギター弾いてるの聞こえてこないかななんて思ったりしたんですけれども、でも私たちの家でですね、ジョン・レノンが、そのチェルという人と一緒にですね、ギターを弾いて歌っていたっていうんですね。で、これは面白いなと思ってですね、いろいろと調べ始めました。そしたらですね、その当時軽井沢の宣教師の日本語学校の校長先生をしていたビル・クックさんという方がいたんですけれども、ビル・クックさんがですね、その時のことを全部細かく書き留めていて、そしてその書き留めてくださった内容を私のところに送ってくださったんですね。それは何かっていうとですね、ちょうど彼が暗殺される前の2年間の夏、軽井沢に来て、そしてそのデンマークから来ていた宣教師と仲良くなったっていうんですね。ある日ジョン・レノンが自転車を乗ってですね、 軽井沢のユニオン教会という教会の前を通り過ぎようとしていたときに、チェルさんがちょうど教会から出てくるときですね。そしてなぜかチェルさんがジョンさんに声をかけたっていうんです。おいジョン、おいで、教会見せてやるからって言ってですね、呼びかけた。そしたらなぜかね、ジョン・レノンが自転車こうね、教会に入っていって、あ、じゃあ見せてもらおうかなって言って、そして教会を見せてもらった。そしたらですね、そのチェルさんもミュージシャンだったんで、そこから話が弾んで、そして2人はとても仲良くなった。そしたらですね、少しずつジョン・レノンさんはチェルさんに、自分の心の中にあるものを打ち分けたっていうんですね。もう結婚もうまくいかない、小野洋子さんって大変な人なんだよって、僕も大変な人で喧嘩ばっかりしてるんだよっていう話になったりですね、あるいは、今、自分たちのキャリアが行き詰まっている、何もね、面白いものが何もない、もう音楽やるのもつまらないし、でしかも自分はアル中になってもうどうしようもないんだっていう話になってですね、それに対して、チェルさんはですね、ジョン、お前が今必要としているのはイエス様なんだよって、イエス様だけにそういう問題の解決があるんだよっていうふうにですね、優しく、毎日のようにね、話をしていたそうです。で、当時はですね、夏の間に軽井沢で英語のその、このキリスト教関係の書店があったんですけれども、彼にですね、いろんな本を紹介してあげて、そしてジョン・レノンはその夏たくさんの本を読み、そして、もう何十時間何百時間とですね、チェルさんといろんな話をして、そして夏の終わりにはですね、自分はイエス様を信じるという決意をしました。奥さんの小野洋子さんには大反対、ね、反対されて、絶対にこのことは誰にも話しちゃダメだとかって言われながらもですね、ニューヨークに帰っていって、そしてニューヨークでは密かにですね、ゴスペルシンガーの人たちの交わりの中に加えてもらい、そこで、いろいろと聖書から教えられてですね、自分の信仰が少しずつこの、ね、育っていくという、次の夏も軽井沢に戻って、またチェルさんと一緒に深い交わりを持って共に聖書を学んでいたということをですね、最近知らされたんですね。ですから、まあ、そういう意味では私たちの家の中で一緒に歌っていたっていうのは、ただ歌っていたわけじゃない。そこで、本当にジョン・レノンさんは神様の、聖書の神様のことを知って、そしてイエス様を信じる信仰に至ったっていうことなんですね。そんなような、不思議なことがあるわけです。でもそれはですね、何かこう偶然によって起きたことではなく、神様が彼らを導いていたということなんですね。あの日通りかかったジョン・レノンに声をかけることをしたということは、ものすごく勇気が必要だったのではないかと思います。ね、ビートルズの一人ですよ。そんな人にですね、おいジョンっていうふうに呼びかけますか？私だったらそれはできないと思いますけれども、やはりですね、神様のこの聖霊がチェルさんに、彼に声をかけるように導いたわけですね。そして同じ聖霊がジョン・レノンさんの心の中に働きかけて、彼がイエス・キリストを信じるようにとですね、そのように導いたということなんですね。で、そういう意味で、本当に私たちは神様を深く知れば知るほど、神様の導きというものを感じるようになるわけです。さてですね、いくつかイエス・キリストが人間として神様にどう導かれたかということを見る、その聖書の箇所を見ていきたいと思いますけれども、今度は新約聖書にちょっと飛びます。マタイの福音書というところ、4章の1節、4節、7節、10節というところをですね、読んでみたいと思います。そこにはですね、次のように書かれています。まず1節。それからイエスは悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。イエスは答えられた。つまりです、ここに間にですね、悪魔のこの誘惑が入るんです。いろんな誘惑が入るんです。でもその誘惑に対するキリストの答えを注目していただきたいんです。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。どこに書いてあるんでしょうか。 これは旧約聖書の民数記の次の申命記というところに書いてあるんですね。あの荒野の中をさまよっていた人たちがですね、パンをくれ、パンをくれ、食べ物をくれというふうに神様に叫んでいたときにですね、神様は彼らに語った言葉です。パンが一番大事なものではないんだよ、食べ物が一番大事なものではないんだよ、そうじゃなくて神様の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生かされるんですですね。つまり霊的な心の目が開かなきゃいけないんですですね。体の欲だけでは生きていかれない、そうじゃなくて私たちの中にある霊というもの、魂というもののこのね、植え替わきというものがある。それは神様に向かっての植え替わきです。そしてそれは神様からの言葉によって満たされる植え替わきだということをキリストは語っているんですね。で、次にですね、もう一つの誘惑があるわけです。その次の誘惑に対してもイエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある、ね、やはりですね、もう一度旧約聖書の言葉を悪魔に返してるんです。ですね。つまり神様の言葉がキリストにとっての自分の日々の糧になっていたということですね。それによって自分は強められ、満たされ、そして生かされていた。そして自分の物事に関する選択もですね、神様の言葉によって導かれていたということです。で、最後にもう一つのその誘惑があって、キリストは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと書いてあると。もう一度旧約聖書の聖書の言葉を悪魔にぶつけてですね、対立しているわけです。ここで何が起きているか。悪魔はキリストを誘惑させて、キリストが神様、父なる神様からいただいているこの目的、この使命、この道から外れるようにしようとしていたわけです。で、悪魔はそれを私たちにもしようとするんですね。私たちが正しい行くべき道から外れて、とんでもないところに行ってしまうようにしているわけですよね。そういう時に私たちはどうしたらいいのか。行くべき道から外れないようにするためには、やはりこの聖書の言葉を日々自分の心の中に留めておくことが重要なんですね。蓄えておくことが重要なんです。そうすると私たちが誘惑にぶつかったり混乱にぶつかったりするときにですね、この心に蓄えてある聖書の言葉が私たちの力になるんです。それがクリスチャンにとってのですね、本当に力になる、糧になるものであるわけです。ですから人生の方向性、人生の目的、決断の中にあってどっちを選ぶかというときにはですね、あるいは道からそれそうになったときには聖書を開いて見てみる、あるいは自分が暗記した言葉をもう一度それを持ち出してですね、自分に言い聞かせるというふうにするのがですね、いいです。今朝、私はですね、私たちが東日本大震災の時に、東北の方でですね、被災地で出会った禅寺の住職さんの話をしました。で、その住職さんの奥さんがですね、昔私が軽井沢で講師としてバイブルキャンプに呼ばれていた時にですね、実は彼女がキャンパーとしてね、子供としてのキャンパーとしてそこにいたということをね、知ったことについて皆さんにお話ししましたけれども、その禅寺の住職さんがですね、と話をしていて、その奥さんがですね、その人に、自分の夫に対して、あのバイブルキャンプのお話ってすごく面白かったのよって、あそこにで話をしていた講師の人たちがいつでもね、すごく面白い話をしてくれて、あなたの話のよほど面白いと言ったんですね。そしたら彼はちょっとしょんぼりしてですね、とかって言って、で私に振り向いて、なんで牧師さんたちは私たちそのね、住職さんよりもっと面白い話ができるんですかっていうふうに聞いてきたんです。私ははっと思って、どういうふうに答えたらいいんだろうと思って、そしたら神様から与えられた思いを一つね、語りました。それはね山木さん、素材の問題なんですって言ったんですね。素材の問題、何のこと。いや、私たちはね、聖書から話をするんです。で、聖書にはですね、もう限りない面白い素材があって、聖書から話をするとやはりですね、私たちの話がもっと面白くなるし、 聞いてる皆さんも満たされるし、全然違うんですよって言って、あ、そうなんだ、じゃあ僕が聖書読めば僕の話は面白くなるのかなってこう聞いてきたんです。いや絶対面白くなりますよ、聖書読んでくださいっていうふうにですねお勧めしたんです。でも本当にその通りなんです。聖書は本当に私たちの心を満たす豊かなものなんです。で、自分が悩んでいるとき、困っているときに聖書を開いてみるとですね、なぜかぴったし、今自分が直面している境遇にぴったしの言葉がそこにあるんです。それは本当にですね、偶然ではなく神様の素晴らしいお働きだということなんですね。今度はですね、ルカの福音書というところ、これもイエス・キリストの生涯なんですけれども、このように書いてあります。6章にね、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。ルカの福音書6章12節から13節ですね。これはどういう場面でしょうか。イエス・キリストが自分の特別なその教育を受けさせるために選んだ12弟子を選ぶ日がやってまいってきたわけですね。そしてキリストは選ばなきゃいけなかったわけです。イエス・キリストについてきていた人たちが大勢いたんですけれども、その中からですね、12人を選んで彼らに特訓を与えるということです。で、皆さんもですね、聞いたことがあるような名前ですよね。ペテロとかヤコブ、ヨハネ、アンデレ、そういう人たちを選んだわけですね。でもその選ぶ前にキリストは何をしたかというと、夜中神に祈りながら夜を明かされたと書いてあるんです。それをした後で十二弟子を選んだというふうに書いてありますね。これはキリストにとってですね、自分のある意味で遺産なんですよね。自分がこれまでしたことを彼らにお委ねして、自分は十字架で死んでよみがえって、そして天に上がる。残されるのはこの12人がキリスト自身の働きを続けなきゃいけないわけです。ですから誰を選ぶのかっていうのは肝心なこの決断であったわけですよね。じゃあ何をされたかというと、祈ったって書いてあるんです。祈ったんです。私たちは人生の方向性を求めているときに、聖書を読むだけじゃなくて祈ることが重要なんです。それはですね、神様との会話なんです。祈りというのは儀式的な特別な言葉を使うものではないんです。お経のようなものとかですね、特別な祈りとかそういうものじゃないんです。神様に自分の心を打ち分けてお話をすればいいんですね。ですから主の祈りというのがあるんです。天におられる私たちのお父様という言葉から始まっているんです。自分の父親に語りかけるかのようにですね、すべてのものを作られた、この私たちを作ってくださった、私たちを愛してくださった天の父親に話をすればいいんです。そして自分の心の中にあるものを打ち分けて、そしておしゃべりをし続けるだけじゃなくてですね、聞く姿勢も持つことが重要なんですね。自分が祈った後聞く、心を開いてですね、神様あなたは私に何を伝えようとしているんでしょうか。そういう時にまさにですね、聖書を開いて聖書を読むとですね、多くの場合には神様は聖書の言葉を通して私たちに答えてくださいます。場合によってはですね、お答えは待ちなさいということかもしれません。まだあなたには伝えられませんという時もあれば、こうしなさいという答えが戻ってくる時もあればですね、そうじゃなくてですね、ダメ、進んじゃいけない、このまま行っちゃダメという答えも出るかもしれませんですね。神様が本当にですね、私たちに忠実に答えてくださるということなんです。で、最後になりますけれども、旧約聖書に戻るとですね、ソロモンという、本当にですね、特別な、ユダヤ人の王様がいました。ソロモンはその、知識と知恵で有名な、方であってですね、多くのことわざを、書いています。箴言というところにですね、そのことわざがたくさん含まれています。で、そこに次のように書いてあるんですね。3章の5節から6節です。心を尽くして主により頼め。聞き覚えありますか。イスラエルの民は何をしなきゃいけない。神様に頼ることを覚えなきゃいけなかったんですね。そうするようにここで書いてあります。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。 自分だけでね物事を判断しないようにですね、特に私たちが自立心が強いそういう性格を持っているならば自分で決めちゃうっていうことをしてしまいますよね。そうするとですねあんまり良くないことになりがちです。私もですね、しばらく前に妻が車が必要で、メルカリみたいなところでですねいろいろ中古の車を見てたんですけど、ああこれだと思った車が出てきました。で、それをですねその持ってる人に連絡をして買いますって言ってですね行ってきたんです。祈るのを忘れたんです。祈らなかったんですね。これだと思って自分で決めて行って車を買って持って帰ってきたんですけど、大変な車だったんです。いろんなところがもう故障してて嘘をつかれてですね、本当にどうにもならない車で、なんとかですねあのその人に返せたんですけども、半額お金を失ってしまいました。でもそのことによってですね祈ることを忘れることをしちゃいけないということをね学びました。あなたの行く道すべてにおいて、車を買うにしてもですね、アパートを選ぶにしても結婚相手を選ぶにしても自分のこれからの仕事を選ぶにしても、あるいは休暇の日何をするかとかですね、あるいは一日の時間の過ごし方、何でもいいんです。でもその全てにおいて私たちは祈ることができるんです。主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。私たちがですね神様により頼んで、そして自分たちの悟りや自分たちのこの知識や知恵に頼るのではなく、神様を求めるときには神様が私たちが行くべき道を示してくださるということをですね私たちは教えられます。今この話を聞いてですね漠然としているかもしれません。何のこと、どういうふうにするの、まあ、私が皆さんにお勧めしたいのはやってみてくださいですね。とにかくやってみてください。聖書を読んでみてください。祈ってみてください。もし神様がいるかどうかわからなかったら、神様あなたがおられるかどうかわかりませんけれども、もしおられるなら私にご自身を示してくださいというふうにですね祈ってみてください。そうしていくうちに神様がだんだんとですね皆さんにはっきりしてくると思います。そうするとですねそのうち神様を信頼できるようになっていきます。信仰というものがですね生まれてきます。そして自分がですねやがての日に私はイエス・キリストを信じこれからイエス・キリストに従っていきますという決断ができるような日が来ると思います。そこから先がですね本当に素晴らしい冒険の始まりですね。神様と共に歩む日々というのは楽な日ではありません。楽なことばかりではありません。誰とも同じように苦しいことがあります。辛いことがあります。自分がね本当に、どうしたらいいかわからない時もあります。でも私たちのただ中に神様がおられる、神様はいつでも共にいてくださるということを体験します。そして後で振り返った時にですねこの道を振り返った時に、あの道じゃなくてこの道を選んでよかったというふうに皆さんもですね、言えるように確実になると思います。私もですね高校1年の時にその決心をしました。その時にですね自分はこの分かれ道に立たされていたんです。これからの自分の人生をイエス・キリストに従って生きるべきか、そうではなくですね他の道を歩むべきか、その時にですねイエス・キリストを選びました。14歳の時でした。今68ですけれども、皆さん、計算してみてください。今までですねこれだけ長い間イエス様と共に歩んできましたけれども、あの道が良かったというふうにですね自信を持って言えます。後悔することは今までありません。皆さんもですねそのようになっていただきたいと思いますので、ぜひ、そのように皆さんもしていただけたらと思います。一言お祈りをして、そしてまた司会者の方に、お返ししたいと思います。天のお父様、今日はですねイスラエルの人たちがあの雲の柱に従って移動するお話を紹介しました。彼らは、雲が上がって動くと自分たちも 動き出す、そのようなですね、本当に自分たちの信仰が養われるような、あなたを知り、あなたに信頼できるような、そのようなお話を見ましたけれども、どうかここにいる一人一人が、あなたが共にいてくださり、あなたが私たちを導いてくださるお方であるということを体験することができるように助けてください。本当に私たちがイエス様のように聖書の言葉に力づけられ、また祈りに導かれ、そして自信を持ってあなたに確信を持ちながら生きることができるように助けてください。キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではそこまでにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。